去年の末から大きな社会問題になっている雇用を考えます。金融危機の中、雇用をめぐる環境が大きく変わってきています。とりわけ去年の12月に入ってから表面化した雇用環境の悪化は急激でした。特に影響を受けているのは派遣や機関従業員といった非正規労働者です。厚生省では今年3月までに職を失う非正規労働者の数は3万人に上るという見通しを示しています。今朝は金融危機と雇用をめぐるこれまでの動きと今後の雇用の在り方について、関西大学経済学部教授の森岡浩二さんに伺います。おはようございます。
おはようございます。
100年に一度と言われている金融危機、これはそのどういう捉え方で先生受け止めておられますでしょうか。
発端は金融危機で、とりわけ直接のきっかけはサブプライムローンの問題に始まる住宅バブルの崩壊なんですが、事態は金融危機というにとどまらずですね、生産が大きく縮小する、あるいはその周辺の消費が冷え込んでしまう、雇用がどんどんなくなっていくと、大量失業が始まるというような事態で、それこそ80年代に一度の恐慌といったような1929年恐慌に匹敵するような恐慌がですね、アメリカを襲っていると思いますね。しかもアメリカにとどまらず、結局これは世界に広がって、とりわけ日本には深刻な影響が現れていますね。
その中で雇用をめぐる環境が随分変わってきましたですね。去年の暮れあたりはもう連日のように、その例えば派遣切り、雇用止め、こういった言葉も出てまいりましたけど、雇用の環境の悪化というのは、そこがまだ見えませんね。
1980年を基準に言いますとね、その当時はだいたい 15% が、非正規雇用でした。正社員が8割強いるという状況からですね、今は4割近くが非正規になって、正社員は6割ちょっとになっていると、そういう激変があるんですね。したがって企業は簡単に労働者を手雇い止めする、減らせると、したがってまず非正規からどんどん仕事がなくなっていると、期間満了の人だけじゃなくてですね、契約途中のある面で違法な解雇も含めてですね、どんどん人が減っているというのが現状ですね。
これやっぱり世の中の流れとしては仕方がないことで終わらせてはいけませんね。
むしろ企業はですね、短期のそういう変化に対して雇用を極力守ると、したがって企業内に蓄えた、内部留保とかですね、配当原資がありますが、そういうものをなるべく使って従業員の雇用をまず第一に確保すると、第一の優先順位は雇用の確保ですね。
これなぜできないんですかね。
いろんな変化がありますが、日本の場合ですね、この間単に非正規が増えただけじゃなくて、経営が大きく変わりましたね。従業員をそれなりに重視する経営から株主の方を向いた経営になって、株主について言うと株価が上がるということを歓迎しますし、株価が上がる一つの材料は配当ですね。配当を高めて株価を引き上げると。しかも大変皮肉なことにですね、金融市場はリストラを大規模にやる企業に対してむしろ高い評価を与えると、したがって首を切れば、株価が上がるというのはそういうことさえあるんですね。したがって今企業はあれだけ乱暴に、雇い止めをしてますね。しかし全然配当は変えていない、あるいは内部留保に手をつけていない、企業を守るという点で真っ先にやってるのは雇用の削減なんですね。そこが何か順序が違ってると思いますね。
人は財産と言っていた、労働力、そういう時代はもうないんですね。
本来雇うというのは単なる賃金だけじゃなくてね、付加給付としていろんなものがついて回るわけですが、諸手当と法定福利費用とかですね、それがないのが実は派遣な、あるいは、非正規雇用なんですね。したがって非正規雇用というのはある面で企業の会計で言えば固定費としての企業の中の人件費じゃなくてですね、変動費としての事業の中の物件費扱いになってきたんですね。
まさにそのいわば調整弁、
人材という名前がありますが、呼び方がありますが、要するに物のように取引されてきたのがこの間の非正規雇用じゃないでしょう。とりわけ派遣というのは、派遣元と派遣先が小契約で使う使わない、雇う雇わないを決めていくわけですからね、これはもう全くかつての雇用の原理と反してますね。
これ深刻ですね。
しかも一方で正社員の代替が進んでですね、はい、正社員の方もいつ派遣の変えられるかわからないという事態がある、他方ではもうかつての引き上げて短期のですね日雇い的なものも含めて派遣になっていると、実は学生もですね最近では派遣会社に登録してアルバイトしていると、アルバイトも派遣なんですね。そういう状況が広がってます、
どうでしょうか、去年の後半あたりからはずっとその金融危機の中でその雇用環境の海が出てきたという捉え方もできるんですけれども、そんな感覚は
ありますね。
ありますか。
経営が効率化を優先するとかですね、少々格差が広がっても競争で効率的に勝つことが大事だということになってきて、このような事態になってきますから、今企業はその雇用の優先順位がかつての日本企業と変わってますね。したがって人を減らして不況に備えるということになって、大変乱暴な形でどんどん人が切られていると。これは日本的なシステムが変わったですね。あるいは雇用の大変動が起きた、その端的な現れですね。で、したがって、そこに矛盾が集中していると言ってもいいでしょう。
これは、ちょっとやそっとでは改善に向きそうもありませんね。
おそらく次に待ち受けているのは本体の非正規が削られた後ですね。まだ数の上では6割近い、あるいはそれを超す正社員がいますが、そこにまず次の段階で人減らしが進んできますね。しかもそれは大変厳しい状況であってですね、これまでもどんどん人を減らしてもっと少ない人数でもっと働けというふうにして働いてきたのがこの十数年の長期のですね、バブル崩壊後の不況で、最近でこそ2002年から2007年、戦後最長の景気回復って言いましたが、実はその間もですね、雇用は厳しい形で抑制されて、決して人々の所得は増えない。したがって景気回復の実感がない。その流れを襲ってきた不況ですからね、その不況としては正社員もこれは大変な状況になりますね。
これどう考えましょう。年が明けました。ここから何か新しいものを見出していかなければいけませんね。健全な雇用環境、はい、どうお考えでしょう。
私は ILO が言ってるですね、ディーセントワークという言葉がありますが、まともな働き方、まともな仕事という内容ですね。その場合内容は賃金、労働時間ですね、それから保証のあるかないかという、そういう問題がいくつかあります。その中でまともな賃金で言えばですね、今非正規の人はだいたい2000万強いますね。そのうちの1400万はなんと年収200万以下なんですね。非正規の 65% は年収200万以下というワーキングプア状態ですね、これを何としても解消しなきゃいけませんね。その点で言うとやっぱり最低賃金の引き上げと、まともな時間給の支払いですね、これが急がれますね。それはある面では最低賃金の引き上げは国の政治ができることですね、最近少し上がりましたが、もっと、思い切ってですね、今労働界が要求している時間1000円というのが急がれると思いますね、不況だからかえってそれは難しいという状況もありますが、そうしないとですね、生活そのもの成り立たない、生活成り立たないからどんどん消費が落ちてですね、ますます不況が悪化するという、そういう悪循環がありますね。それからもう一つは不況の中でおそらく残業は減ります。したがって労働時間も表向きは減りますけどね、正社員の働き方は変わりませんからね、実態から言うとおそらく労働時間の短縮はなかなか進まない。しかしそこをそのまましておくとですね、ますます不況の中で今後過労死が増えていくという可能性もありますね、したがってこれを改善する、まともな働き方にするには、長い、あまりも長い残業時間はちゃんと短くすると、それからこれはどう見ても違法な二重のですね、賃金の不払いと割増賃金の不払いというのが重なっているのが残業に対するゼロ賃金で、いわゆるサービス残業ですね、これをなくしていくと、これはもう厚生労働省も言ってますね、なくさなきゃいけないと。この残業を減らしサービス残業をなくすということが急がれますね。それから仕事がなくなった場合にちゃんと仕事がない期間の生活を保障する仕組みをね、セーフティネットで整えていくと、公的な社会保険、社会保障の制度をですね、整備をするということが急がれますね。この間予算が抑えられてだんだんそこが崩れてきた、それをもう一度再建するといいますかね、この時期は 景気対策としても金を出さなきゃいけないということですが、うん、同時にそういう社会的なセーフティネットの整備のためにもですね、金を出し惜しまずに、緊急な手当を講ずる必要があると思います。
うん、これおっしゃるように相当スピードアップしていかなければ、
まず一番深刻なのは、この正月あるいは、この先ですね、住宅もない、したがって、ホームレス状態にしやおうなくなってしまう人々がおそらく何万という単位で出てきてますね、そういう人々をどうするかですね、まず住まいを保障する、それから、職を創出すると、
うん、
こういうために国や自治体が何をすべきかですね、これが非常に大きな急がれる課題ですね。
そうですね。今夜の日本のカルテ希望の国への処方箋では、その揺れる雇用の問題を森岡先生のお話も含めてお伝えしていきたいと思いますが、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。どうもありがとうございました。お話は関西大学経済学部教授森岡浩二さんでした。